まず最初にですね、一番最初に、昨日の話をですね、6分ぐらいちょっと話させていただきます。まあ、実は昨日の話と今日の話はこうセットになっておりましてですね、いきなり今日の話をさせていただくとですね、何言ってんのっていうような感じでですね、全く分かんないって言って、帰っていかれる方もですね、いらっしゃるんじゃないかと思います。そこで、まず昨日の話を6分ぐらいにまとめます。はい。で、その後にアメリカという国、どうやってその国が生まれたのか、そしてアメリカにはたくさんの心配事や外から内から見てても、ここ問題だなっていう、心配事がいっぱいあります。リンカーン大統領も、心配していました。そして、4年前にあのトランプ大統領が登場したわけであります。政治と宗教、そして、もう一つの獣であった海から上がってきた獣についてですね、お話ししたいと思います。まず、そういうわけで、昨夜のお話を振り返ります。あ、昨日の話聞いてない人いらっしゃいますか？はい。その方はですね、スイッチをピッて止めて、そして視聴を一回中止して、今便利な時代ですもんね。昨日のネットで昨日の YouTube 見ましょうって言って見てからこの話をですね聞きますと、ああよかったって便利な時代になりましたよね。わかりますか言ってること。はい。今日の話を聞く前に昨夜の話を、ちょっと振り返ります。昨日はゆっくり話したんですけど、ちょっと早めにですねこうスピード上げて早送りって言うんですか、早送りピッてやったらシーッていきますね。はい。あれで映画を見てる人もいますけども、いきます。昨日の話です。ちょっと早送りでいきます。はい。昨日は神様が今、私たちにですね、大きな声で語っておられることがあるということを話しました。で、聖書の中には黙示録といって、一番最後に、書かれている書物があります。これは、予言の書であります。まだ起こってないことを今わかるという、予言の書であります。で、この予言の書の中には、この黙示録の中には、とにかく神様が大きな声を上げて私たち人類に向かってなんかこう叫んでらっしゃる。もう黙示録を広げるとですね、あっちからこっちからですね、どのページって言ったら大げさですけども、とにかく19ぐらいですね、大きい声で黙示録全体が叫んでるわけです。はい。で、黙示録の中心はこの12、13、14、心臓部分ですね。黙示録の心臓部分は12、13、14、ここでも大きな声で何かおっしゃってるわけです。とにかく世の終わりにいろんなことが起こるけれども、イエス様もおっしゃってたけども、いろんなことが起こって大変な時代になっていくけども、実はもう一つの出来事が同時進行して起こっているんだと黙示録が言うわけです。よろしいですか。とにかくいろんなことが起こるけれども、黙示録を読まないと絶対に気がつかない、ある出来事が同時進行しながら起こっていくんだと書いてあるわけです。それは聖書を読めなければ気づかないわけです。じゃあ何が起こっているのか、私たちの舞台裏で何が進行しているのかっていうと、それが13章に2つの獣が現れる。はい。これをですね、まあ私の勝手な別な表現、まあこれはもう聞かなくなっていいんですけども、13章に何が起こるかっていうことを私なりにパッと話せばこういうことです。とにかく多くの災いや犯罪が蔓延していく。すると人々は驚かされて、そして同じ世界中が同じ恐怖をですね、どんどん感じてくる。で、この恐怖を使って悪しき闇の世の主権者は 全世界の人たちを同じ方向に誘導していく。静かにわからないように。全員がいつの間にかコントロールされて、そしてドカーンと平和運動、世界の平和運動が起こる。しかし、それは偽物の偽りの平和運動なんだって、黙示録13章に登場してるわけです。みんなその平和運動、全世界の人たちが変えられていくっていう運動に乗っかってしまう。そしていつの間にか賛成って言って同意させられて、惑わされて騙されて、いつの間にか乗るはずじゃなかった電車にまるで乗せられたように行く。最終地点は本当の神様じゃない神様をみんな礼拝していく。それは危ない滅びの道への誘導だ。それに気がついた人がいる。それに気がついた人がいる。この人たちはそれを拝まない。しかし拝まないならば迫害が来る。これが闇の世の主権者竜の計画だと書いてあるわけです。これが13章に書いてあることです。私なりにそういうふうに思ったんです。つまり13章は、黙示録の13章、心臓部分は私たちに向かって、全世界の人たちに向かって、自分が乗るエスカレーターを自分で研究して、そして聖書を研究して、自分で選ぶ時が来てるんだ。これが黙示録13章。お分かりになりましたんですかね。はい。で、じゃあ、その2匹の気になる2匹の獣っていうのは何かっていうと、それはこの2つの海から上がってきた獣と陸から登場してきた獣。この2つの獣が何かを示しているわけです。ね。でも、後ろで引っ張って操ってるのはサタン悪魔だ。うん。サタン悪魔が最後の戦いのために海の怪獣と陸の怪獣を操りながら人々に惑わしと偽りを仕掛けてくる。企てを持って仕掛けてくる。と書いてあるわけです。それじゃあ、まだまとめをやってるんです。はい。まだまとめをやってますね。それじゃあ、怪獣とは何なのか、陸獣とは何なのかって昨日話したわけです。まず怪獣。怪獣はですね、海からやってくる。後で調べてくださいね。海から上がってくる。海から上がってくる。海から上がってくる。上がってきました。で、この怪獣に悪魔サタンは自分の力を与えた。って言うんです。悪魔サタンはこの怪獣に力を与えた、権威を与えたって言うんです。そしたらこの怪獣はものすごい大きな力を持って人々を服従させた。本当に書いてあるんですよ。本当に書いてあるんですよ、それが。そしてみんなその怪獣を拝み、竜、サタンを拝んだ。誰も抵抗できない。その怪獣は42ヶ月の活動をする、した。で、大きなことを言って神様を冒涜するような大きなことを言う。明らかに反キリストですね。ね。そして、忠実な民たちをですね、攻撃するって。はい。で、彼には数字があって、666。聞いたことあるでしょ ?666 って。聖書を知らない人でも、666っていう、あの数字は、ここに出てくるわけです。さあ、ずっと言うとですね、こうやって、この、数えると、14ぐらいの特徴があるわけです。ね、神様は、14のヒントを与えてくださってるんです。こんなにヒントを、与えているのは、絶対に間違いことがないように、もうよーくこれでわかるでしょうって。こんなにヒントを与えられる、クイズはないぐらい。だから誰でもわかるんです。 調べようと思ったらですよ、関心や調べ物の注意がなければ調べません。いつの間にか分からなくなる、ね、この正体は。続いて今度はもう一つ、二つの角がある陸から上がってきた獣であります。もう一回いきますよ。闇の世の主権者は最後に二つの獣を使って全世界を惑わすって言うんです。続いて陸の獣。陸は海からじゃなくて地中から、地面の中からのきのき、にょきにょき、にょきにょき、のきのき、にょきにょき、どっちでもいいですよね。ね。はい。そう、地中の中からにょきにょきと上がってくるんだって言うんです。そしてこれには二つの角、子羊のに似た角が二つある。じゃあこのこっちの方の獣は何をするかっていうと、こっちの獣は何をするかっていうと、悪魔とサタンと同じことを言うって言うんです。この獣はサタンと悪魔と同じようなことを言う。そして何を実際に言うかというと、先の獣、海から上がってきた獣を全ての人々よ拝めっていう、拝めっていう。ところが気づく人がいるんです。これは違うって。気づく、いや拝みませんって言って、左側の人、いやだっていう人を、この獣はこうしなさいっていう、ね、そして反対っていう人はこういうふうになる。物を売ることも買うこともできないようにするから、おまわりさんがやってきて捕まっちゃう。本当に書いてあるんですよ。これがイエス様がおいでになる前に起こることだと書いてあるんです。ですか、この獣とは何か、こっちの方の獣は何か、それがアメリカだって書いてあるんです。よろしいですか。アメリカ合衆国だって言うんです。ね、はい。ですから、ね、神様が大きな声でこういうことが起こるから、もう一度心を締めて、天地をと海と水の源とを創造された方を礼拝しなさい。と言ってもう一度注意してらっしゃるわけです。ここまでが昨日の昨晩のお話でした。ここまでで疲れちゃった大丈夫かな、大丈夫ですかね。はい、はい、それじゃあ行きます。アメリカという国を皆さんどうお感じになってらっしゃるでしょうか。アメリカはね、変な自信を持った国じゃないですか。ね、なんかもう世界の国々の中で一番なんか自信を持ってるわけです。イギリスの方がこう言ってました。アメリカを特徴づけるものは、アメリカっていう国は何でもできる精神っていうものがね、もうこのギラギラしてるってね。ね、何でも自分たちはできるんだ、成功するんだっていう、そういうものがギラギラしている国だって言うんです。私たちのイギリスは、ちょっとぼんやりしているうちに、イギリスっていう国は思いがけずに、あ、できちゃったっていう国だって。でもアメリカは違うって。アメリカはですね、自分たちの力で作り上げてきたという意識がものすごい強いって言うんです。そうみたいですよね。はい。そして、この森本アンリー先生っていう先生がですね、こんなことをおっしゃっています。これは面白い言葉ですね。アメリカに流れている理念が2つ流れているって言うんです。アメリカの底にですね、お腹の中に流れている理念が2つあるって言うんです。1つは、富と成功という福音。もう1つは、明白な天命って書いてあるんです。富と成功という福音っていうのは何かっていうと、ですね、こういうことです。ちょっと文章をそのまま森本先生の文章を読みます。自分は成功した、金持ちになった、それは 神が私を認めてくれたからだ。確かに自分たちも努力した。だが、それだけではここまで来られたわけではない。神様の祝福が伴わなければ、こんな幸運を得ることはできなかった。神が祝福してくれたのだから、自分たちは正しいのだ。という考え方です。わかりました？わかんなかった。僕も最初読んでわかんなかったから、簡単に言います。こう考えるんです。アメリカの人たちは、神は従う者には恵みを与え、背く者には罰を与える。もう簡単でしょ。ところで、私たちはアメリカの国は成功している、今恵まれている。っていうことはどういうことなのかって。私たちのアメリカはすごい世界でナンバーワンの国になった、成功して恵まれた。っていうことはどういうことかっていうと、ということは、神様は自分を認めてくださっている。だから、アメリカの国は正しい。という論理なんだって言うんです。アメリカは世界で一番成功した国だ。ということはどういうことかっていうと、私たちの国は正しい国なんだ。だから、ね、どんどんどんどん私たちがガンガンガンガンいけるのは、神様が私たちの味方になってくる、くれんっているからだって。神様がついてくれんだって。うまくいっていることは私たちが正しいからだ。この論理がアメリカの底辺にあるって言うんですよ。どうですか？だけど、うまくいかないことだってあるじゃないですか、私たちの人生は。正しく生きてきても、うまく成功しないこともあるじゃないですか。それどう考えるかっていうと、アメリカは、ね、成功しなかったことは、神から見放されてるんだって考えるんです。ね、で、私たちが間違ってたんだ。しかし、認めたくないから、俺たちはやっぱり正しいんだって、アメリカは。成功しなかったことは原因が他のところにあるからだ。なんで成功しなかったかというと、あの国が貿易を邪魔してる。ロシアの陰謀だ。と考えるんです。これが森本先生がおっしゃる富と成功の福音なんです。そんな感じがした人。ね。これが富と成功の福音だ。もう一つあります。それはですね、明白な天命っていうんですね。明白な天命。この絵をちょっとご覧になってください。もう1872年にですね、アメリカの画家がお描きになった絵であります。天使さんなんですかね。この右から左、東から西へガーってみんなで動いているわけです。川の向こうの方に自由の女神がこうやってます。ね、つまりアメリカが作られてからアメリカはですね、どんどんどんどん東から西の方に移動していくわけです。そしてどんどんどんどん行くわけです。そしてついに太平洋まで来たら、またどんどんどんどんアジアに、イラクに、イランに、つってどんどん行くわけです。もう自分のところまでで収めとけばいいのに、どんどん行くじゃないですか。他のところで争いがやってたらそこに介入していくんです。なんでそんなことをするのかって疑問だった人。それも思わない。何も疑問ない。僕は思いました。なんでこんなに自信があって、こんなにどんどん他の国のことまでですね、信じていくのかって。それはこういうことなんだって言うんです。この二つがあるんだって。森本先生はそうおっしゃるわけです。皆さんどう思います？この信念。どっから生まれてくるんでしょうか？さあ、それではアメリカはどんな風にして歴史的に誕生してきたのかに移ります。アメリカという国はどうやって誕生したの？これ不思議な誕生の仕方をするわけです。来ます。アメリカの国が誕生する266年前に、 66年以前にあのマルチン・ルターが95箇条の定題で宗教改革を起こします。その宗教改革によってプロテスタント教会が作られるわけです。これももうお話ししたことでありますね。はい、世界の歴史の話をこの前講演したところであります。で、プロテスタント、ところがであります。ところが、例えば英国国教会、言ってみてください。英国国教会ってね、なんか下かみそうになるんですけども、まあ、これも言ったこと逆ですね。とにかく英国国教会ができたんですけども、これ不思議な教会だったんです。宗教改革が終わった後も教えはプロテスタントでも儀式はカソリック教会っていう教会なんです、今もって。だから内部の人たちがちょっとおかしいんじゃないのって、もうカソリック的なことを排除しようよって、宗教改革よって言ったんです。そしたら英国国教会がそんなことを文句言って、教会に文句言ったらね、投獄だ追放だって言って迫害されちゃったわけですよ。その人たちはですね、いや上等だって、私たちはこの国から出ていくってね、そんなのに縛られたくないって言ったんです。そして出ていこうとした時に、彼らはこういう国を作ろう、こういう教会を作ろうって考えたんです。どういう教会かって、一人の酒飲みも見ず、一言の罵りも聞かず、一人の乞食にも合わない、そんな国を作ろう。つまり平等な聖書に基づいたですね、本当に神理想的な国を作ろう。そしてヨーロッパであった法王が支配する教会じゃなくて、国王が何か権力を振るう国家じゃない国を作り上げようと思って、この105人ぐらいの人がですね、船に乗ってピッピッピッピッピッピーって着いたところがアメリカだったんです。こういう趣旨を持ってアメリカを、理想の国を作ろうとやってきたわけです。それが1620年、あのピューリタン、聖教徒って言います。下の方に書いてあります。102名でやってきたんです。よろしいでしょうか。ね。この国のその誕生を、1620年、アメリカに上陸したんですけども、それから1500年前に、黙示録の中で、このことが書いてあるんです。もう一回言いますよ。アメリカっていう国がどうやって生まれたかということを、誕生する1500年前に書かれていた黙示録に予言されているわけです。アラノにある自分の場所へ飛んでいくために、後ろの方、しかし第一は、女、教会を助け、学んでみてください。こうやってアメリカがどうやって誕生されるかが、黙示録12章に書いてあるわけですよ。いいですか？はい。で、上陸しました。上陸して、最初にやったことは、これ有名な話ですね。聖教徒のピューリタンの人たちが上陸して、102名の人たちが上陸してすぐにしたことは、教会を建てたことです。じゃあ、教会を建てた後に何を建てたと思いますか？教会をまず建てたんです。それぐらい、まず信仰だって。ね。その次に建てようとしたのは、何だと思いますか？そちらの青年。そうなんです。大学なんです。なぜ大学かっていうと、102人でアメリカに上陸したら、1年経ったら50人に減っちゃったんです。それぐらいアメリカはもう大変な新しい都市だったわけです。ですから、現在の牧師がみんな死んじゃったら、教会で神様の言葉を誰が伝えるの？誰が説いてくれるの？って言って、大学を建て始めたわけです。そして、その設立した大学が、この3つの大学だったわけです。行ったことありますか？卒業生いますか？ みんな首を、え、そちら、どこ、どちらの大学を出られたんですか、そちらの青年の方。え、大滝にある、うん、そうですね。で、その時、何の話だっけ、イェール大学、ハーバード大学、プリンストン大学は、牧師養成学校として、この、上陸した時に、この大学を設立しようとしたんです。ですから、この3つの大学は、牧師養成大学だったんです、最初は。その目的のために、ハーバードもプリンストン大学も作られたんです。ですから最初の、ね、ハーバード大学の卒業生が439名の中の半分ぐらい、266名は牧師だったんです。ね、ちょっと覚えておいてください。そしてアメリカはいろんなことを、いろんな事件をここからですね、出来事に行くわけです。まず独立戦争。8年間もかかってですね、理想的な、本当に神様の御言葉中心のものを勝ち得ていこうって言ってですね、この頑張ったわけですよ。軍事力からしたらですね、完全に負けるぐらい。で、頑張ったんですよ。そして、1776年、アメリカは独立宣言をしました。ね、そして、何ですか、これ。これ、なんて言いましたっけ、今忘れましたけども。はい。あ、自由の女神ね。自由の女神が、この左手に持っているものが、その独立宣言書であるわけです。何が書いてあると思います?何が書いてあると思います?最初のところ。こう書いてあるんです。独立宣言書。勝ち得た。戦いで勝ち得た独立宣言書。我々は、これらが自由の真理であると信じる。すなわち、すべての人間は神様から平等に作られ、創造主からある譲渡することのできない権利を授けられていて、譲ることができないものは、その中、命、自由、幸福の追求が含まれている。もう一つ、国会は、とっても大事な文章です。国会は、宗教の設立に関する法律や、その自由な活動を禁止する法律を作ってはならない。つまり、政治は宗教に口を出しちゃいけない。ね、人々は自由に、私たちのこの国は、アメリカは、自由に宗教を選択する権利が与えられている。そして、政治と宗教は完全に分離すべきである。分離しなかったから、ヨーロッパやいろんな世界で、ああいうことが起こったんだ。だから、完全に宗教を選択する権利と、政治と宗教を分けなくちゃいけない。こっから始まったんです。覚えてらっしゃいますか?ところが、聖書は、こう言うんです。この独立宣言の勝ち得た自由を破る国になっていく。どこに書いてあるのか。聖書はアメリカの行く末を予言してこう言ってる。獣を拝みなさい。拝まない者は、この獣を拝まない者はみんな殺されるであろう。アメリカはもう一回言いますよ。アメリカっていう国は自らの手でこの独立宣言書を捨てる国になっていくと黙示録は予言してるんです。アメリカは独立して勝ち取ったあの世界で一番有名な立派なあの憲法を自分たちで切り刻んで捨てる国になると、黙示録は予言してるんです。いいですか?ちょっとここで、一回起こします。ね。いきますよ。で、アメリカ独立宣言が1776年、ね、もう理想に燃えてですね、もうまっすぐ、神様を見上げてですね、国が作られたら、 何かがやってきたんです。何かがやってきたんです。誰かがやってきたんです。そう、アメリカは豊かな広い土地がいっぱいあるからって言って、意をただ世俗の利益だけを求める人たちがどんどんどんどんアメリカにやってきたんです。いや、今3人の方がですね、教会堂にやってこられましたけどもね、一番いいところです。一番いいところやってます。いいですか。理想高くアメリカの国が建設されたと思ったら、ね、世界中の人がですね、その意図を考えずに利益だけを求めてやってきたんです。そしてアメリカは途端に変わっていったんです。その頃、このアメリカの変化に気づいた人物がいます。それがエイブラム・リンカーン。アブラム・リンカーン。関心がある牧師さんいらっしゃいますか？アブラム・リンカーンというのは、前大統領の中で一番聖書を読んでたって。そして聖書通りにやっていこうっていう本当に真面目な人だったんです、ね、まず奴隷解放しようって、人類はみんな平等だって。そして兵隊さんは教会に行けなかったから、兵隊さんに自由に教会に行けるようにしよう、病院に、そして学校に牧師さんを送るチャプレン制度とか、本当にそれを実行していったんです。ところが彼はアメリカが変化していく中で、これは危ないと説教したことがあります。その説教を意味します。彼はこうもう気づいたんです。私たちは天の極上の賜物の受領者であり、長年平和と繁栄の中で守られたのである。神様からいっぱいいただいた。こうして私たちは数において富において力において他の国他では成し遂げなかったような成長を遂げてきた。だが私たちは神を忘れた。もうこの時点でリンカーンはですね、アメリカは変わったって。私たちは平和で満たして、私たちを平和で満たしてくれ、増やし豊かにし強めてくれた恵み深い神様の御手を忘れてしまったのである。しかも私たちは心偽って、すべてこれらの祝福は私たち自身の優れた知恵と美徳によって生み出されたものであると思い込んだ。最後、途絶えることのない成功に酔いしれて、私たちは私たちをあがないだし保護してもらう必要を忘れるほど、あまりにもうぬぼれるようになった。私たちを作られた神に祈ることができないほど、あまりにも傲慢になってしまったと気づいたんです、ね、この時点で。そこで気づいた同じ聖書に忠実な人たちが、当初のこの聖書に忠実であろうとね、人たち、伝道者たちがいろんなこう復興運動をしたわけです。そして現在の21世紀に来たんです。でもアメリカはそれを失って、ある人はこう言ったんです。いいですか？アメリカ的な宗教の特徴として、アメリカのキリスト教の特徴、それは昔々中世の聖職者たちは天国のことしか語らなかったのに、アメリカの牧師さんの、ね、神父さんの説教はいつも現世でどんな益をもたらすかを語る。わかりますこれ。昔の人は聖書に書かれている天の神様が、 私たちに与えてくださる御国のことをずっと話してた。今の牧師さんは全部この世界の中でどうやって成功するかってことばっかりアメリカの説教者はですね語っているって言ってるんです。神様を忘れて、思いは神様じゃなくて神様が与えてくれるものに目を向けたんです。そしてアメリカは何でもできる世界でナンバーワンの世界一の国になった。アメリカは世界でナンバーワンだっていうものを調べようと思ったらですね、このぐらいあるんです。ん？もう数えきれないです。発展のスピードって。いいですか？建国して96年で世界のトップになった国なんですよ。わずか100年で。ね？エジプトなんか、今から、5000年前に、中国だって4000年前に、日本だってやっと2000年ぐらい前に、ね、アメリカはたった100年でトップになったんです。わずか96年。世界一の経済国になっていった。ね、最初にお話した。アメリカはですね、自分たちの手で作り上げた国だっていう意識があるんです。神様が作り上げたのに忘れちゃった。そして地中から登ってくるって覚えてらっしゃると思うんですよ ね。この登ってくるっていうのは、登ってくるっていう言葉はですね、ギリシャ語で、あんまりギリシャ語って分かんないんですけども、ほとんど分かんないんですけども、登ってくるっていうのはタケノコがものすごいスピードでですね、こうやって大きくなるっていう言葉を使われてるんです。タケノコはですね、たった1日で1メートル20伸びるんです。ちょっと水を飲みます。落ち着け河原。あと20分だ。で、なんて言うんですか？おめ、うまい！いきます。いきますよ。ね。はい。で、国内捜査さん。これらの機械の販売数、そして何よりも世界で一番熱心な宗教国家なんです。そして愛国心もトップ、弁護士の数も一番、そして銃の数も一番。アメリカの全ての殺人事件の 60% は銃関係。そして平等な国を作ろうって言ったのに、一番ひどい格差社会になっている。兵器、どんな戦争でも口出しをする。今から19年前、このテロが起こった時、ね、世界貿易センターで亡くなった方は3000人ですよ、ね、これの復讐のためにって言って借り出されたアメリカの若い戦死者は4000人です。そして攻撃されたイラクで戦争で夫を奪われた人は、未亡人の数は100万人です。こういう国になったんです。そして彼が登場した。彼の名前はトランプ大統領。トランプ大統領が当選した次の日に何が起こったかっていうと、このデモが起こったんです。こんな大統領なんてのはもう初めてですよ。当選した次の、自分たちが選んだのにもうやめてもらおうって、そして変な自信を持って、もう巨大な国、偉大な国をもう一度。そしてアメリカはアメリカのことを中心にして考える国だと自慢するわけです。そしてこれから私は全てのことでアメリカ優先主義でやっていくというわけですよ、ね、アメリカが全てのことに先頭に立つ。2年前にトランプさんおっしゃって、そしてここから次から次へと強引な戦略を考えられたわけです。まず気象異常、 そんなの関係ない、脱退。そしてイラクと結んでいた核協議を破棄、核条約を破棄、ロシアと決裂し、そして、自分で言っときながら今度はもう行かない、はい、そして中国との貿易戦争が始まるわけです。で、世界中から何かを言われた時にトランプさんはこう言ったんです。気に入らないならかかってきなさい。うん、あの建国の1776年のあのアメリカとこんなに変わった。そしてアメリカは宗教になぜか介入していく。そしてアメリカのキリスト教会は政治へ介入していくということがこれから起こってきたわけです。トランプさんが大統領になった時の写真だそうですよ、ね、聖書を持ち上げてますよ。そしたらキリスト教の教会から質問が出たって言うんですよ、ね、大統領はこう言ったんです。最初、私はって芝居はやめよう、ねね、私は聖書が好きだって言うんだ。そしたら新聞記者がこう言ったんです。では聖書のどの箇所が大統領お好きなんですか、聖書のどの箇所がお好きなんですかって言われたトランプさんは、って言って、私が好きな箇所は旧約聖書の箴言に書かれている妬みに屈しないという聖句です、って言ったんです。そしたら新聞記者が何て答えたかというと、残念ながら箴言には妬みに屈しないという聖句はありません。自分の罪に対してお考えになったことって大統領ございますか。それに対してこの大統領は、いいや、そんなことは考えたこともない、なのにアメリカの教会はトランプさんをなぜ応援するんですか。わかります。私が申し上げようとすることは、私はこれがわかんない。どう見たってこのトランプ大統領が行われること、その発言行ってこられたことは決してイエス様の道じゃないですよね、反聖書的、反キリスト的なことをなさってる。だけどアメリカの福音派がなぜトランプさんを4年前の選挙の時も今度の選挙でも応援しようとするのか、反対している人もいるんですよ。福音派とは何か、それは4人に1人がアメリカのですね、クリスチャンの4人に1人が福音派って言われてるわけです。福音派っていうのは、特定の教派を示すのでなくて、聖書の信仰に熱心な保守的なプロテスタントの総称なんです。いい加減、福音派っていうのはいい加減な信仰を持っている人じゃなくて、立派な忠実であろうという信仰を持っている人がトランプさんを応援するんです。誰か教えてください。なぜですか？まあきっと両者にはですね、いつもこういうのがあったんでしょうね。大統領は私の精神的な支えとなってください。教会はですね、それじゃあ大統領、私たちの願いを叶えてくださったら、私たちは全面的にあなたを大統領にします。でも本心は違う。本心は違いますよね。それじゃ誰でも分かってる。この福音派とアメリカのキリスト教会と大統領の間ではいつも取り決めがなされてきたんです。 交渉がなされてきた、ね、それは大統領は本心は人々の心を権力や政治では支配することできない、民衆の心を支配できる力は宗教にしかない、だから近づくんです。そして教会は、アメリカのキリスト教会は国家を動かす自分たちにも権力が欲しい、だから手を結ぶんです。だから日本でも世界中の宗教と政治がですね、手を合わせるのはこういうことだと私は思いますよ。どうですか？こうやって接近してきてるんです、はい、ずっとですね、アメリカの大統領はこうやって人の心を支配できる宗教に手を伸ばしてきたんです。多くの大統領たちがですね、教会にすり寄ってきたんです。そしてアメリカのプロテスタント教会は条件をつけて大統領を作ってきたんです。例えばレーガン大統領の時は教会側がこの6つの読んでくださいね、この6つ、あなたが大統領、レーガン、あなたが大統領になったらこの6つをちゃんと可決してくださいってお願いしますよ。だったらあなたを大統領にします。時が経って1982年にはキリスト教の代表の人と当時の大統領にこの1、2、3、4、5、6、7、8、9と10、12、12のあなたが大統領になったらこの12のことを可決してくださいよ、お願いします。だったら約束を守ってくれたらあなたを大統領にします。こういうことが続いてきたわけですよ。だから協力するんですよ。じゃあアメリカ大トランプさんが誕生する前にどういう条件を福音派は持っていったか、それがこれですよ。連邦判事を福音派から選出してほしい。ほら、もうちょっと前ですよ、9月26日。約束通りにトランプさんは連邦判事を、そしてエルサレムにアメリカ大使館を置いてくれ。これすぐやったことです。そして妊娠中絶用に反対、育児強化を、休暇を作ってください。退役軍人の人たちを援助して助けてください。ってきたんです。ところが一番下の問題が、非常に私はですね、これはと思ったものが、ジョンソン修正条例撤廃っていうものですよ。これ何かっていうと、つまり政治は宗教に介入しちゃいけない。そして宗教は政治を動かすようなことをしちゃいけない。ところがトランプさんは、まあ言ってみればですね、言ってみれば政教分離法であったこのジョンソン法を破棄したんです。3年前。いいですか？思い出していただきたい。アメリカは何のために、何を大事にして、あんな犠牲を払って、国が出来上がったかって。自由に宗教を選択する権利、そして政治と宗教は分離すべきであって。これのために立ち上がってきたのに、これを自らの手で破棄しようとした。してる。いいですか？もう一回言いますよ。国家はいつも欲しいものは人心を支配する力です。どんな権力や武器をたくさん持ってても人の心までは人間は支配することができない。政治は、力は。だから政府は人の心を支配する力、それ宗教がそれを持ってる。 ですからアメリカはどんどんどんどん宗教に介入していく。アメリカ大統領がトランプさんが一番最初に訪問した先はこの人のところ、このお方のところに最初に行ったんです。アメリカはこの後何をするか、黙示録13章一番最初に読みました。アメリカはこの後何をするか思い出していただきたいんです。こういうことをするって悪魔の言うようなことを言う。そしてあるものを刺してこの獣を拝みなさい。みんな拝む。そして嫌だ、拝まない。天地を作られた創造主しか私たちは礼拝しませんっていうものに対してこういう命令を出す。もう一回言います。アメリカ合衆国は自分たちで作ったこの独立宣言書を破ろうとする。ちょっと話を変えます。ヒットラーとムッソリーニ、ドイツの指導者、そして、イタリアの指導者が手を結んだんです。そして左側にいるムッソリーニが、イタリア国民にある演説をして、この演説が国民の心を動かしてムッソリーニはイタリアのトップになったんです。その有名なムッソリーニの言葉がこれです。イタリア国民よ、あなた方が私を国民のリーダーとして選んでくれたら私は約束する。このイタリアが45年かかってもできなかったことを私は45日で成し遂げてみせる。いいですか。こういうふうに演説したんです、ね、45年かかっても平和を作り上げられなかったこのイタリアを私がリーダーになったら45日で完成してみせる。何が起こったかっていうと、どうやってそれを完成させようとしたかっていうと、見てください。左側の力を使ったんです。左側の力を使って平和を作り上げようとしたんです。神様が、そしてイエス様が聖書に書かれている力は、それは右側の力です。この右側の力だけが正しい方法です。しかし、ムッソリーニだけじゃない、トランプさんだけじゃない、私たちのこの日本でもみんなどんどん少しずつこの左側の信じてはいけない力を使い始めた。これはすぐ人が言うことを聞くからです。すぐ人を動かすことができるから、手っ取り早い方法だからみんな使うわけです。でもこの力は何にも起こさない、うん、恨みと憎しみ、問題が解決したとしても何にも起こない。聖書によるとアメリカはそんな国になっていくというんです。最後に、あと5分、最後に、アメリカが拝めと命令しているこの相手方の獣は何でしょうか。全世界の人たちはこれを拝めって言うんだから、アメリカが人々に拝めと命令するこの獣は宗教的な存在だと黙示録は言ってるわけです。最後、怪獣とは何か。こんなに神様はたくさんのヒントを出して誰も間違えないように、世界中の人、どんな歴史家も、どんなキリスト教会も、どんな宗教の人たちもですね、どんな民族の人たちも絶対 対にこの獣が間違いないヒントを14も出してるんです。真面目に本当に歴史に向かい合うならば答えが出てくる。これを勉強して、そして最初にこの獣が、海から上がってきたこの獣が何であるかを一番最初に気づいた人、その人はこの人なんです。ザルトゥークの大祭司エバーハント2世、つまりカソリックの神学者の人が黙示録に書いてあるこの14ですかね、本当に見えない14のですね、ヒントを得て研究したんです。真面目に研究したんです。そしたら13章の海から上がってくる獣はもうこれしかないって、それは最初に言った人がこの人なんです。つまりカソリックの神学者がですね、これに気づいたんです。彼は匿名でこれを発表したんです。黙示録とダニエル書におけるこの海から上がってくる勢力はローマ教皇制度を荒らしている。そしてそれ以降のプロテスタント教会は、プロテスタント教会改革運動、宗教改革をやった指導者たちはみんな同じ意見だった。ぜひ大事なことで、間違ったら大変なことです。間違ったらですね、この海から上がってきた獣を間違ったら大変なことになります。だから本当よ、大げさじゃないけど、命かけて、時間かけて、心を込めて、この獣が一体何であるかを知る必要があります。地元の、ね、教会に行って、一つ一つを学んでください。そうしたら、このカソリックの神学者が言ったことが本当であると分かると思います。はい、いつかこれをもうちょっと学んでいきたいと思います。こんな速さで申し訳ないですけども、今は最初に申し上げましたようにですね、これビデオじゃなくて、残るわけ、録画してるわけです。ですからそんなこうピッピッピッピッって早送りしないでって、大丈夫だから皆さんがですね、テレビでこうやってもう一回って言って、こうやってこうやって見るように、ゆっくり見たら本当にわかります。こんなスピードで申し訳ないです。聖書はそういうふうに、私はそういうふうに描いてると思います。最後の話です、すいません、あと2分で終わります。まあとにかくですね、その私たちの時代は何かに向けて、何かの嵐がこっちに来ようとしている。それは小学生でも分かってる。ある嵐に向かってですね、飛行機が飛んでいく。それは決して安全な旅じゃない。雷は鳴るしですね、そして雨は降るし、雷が自分のところに落ちるんじゃないかとみんな怯えてる。だけどその黒い雲の中をですね、行く。すると乗客はこう言う。機長殿、何をしてるんだ、大丈夫なのか、この飛行機は本当に着陸できるのか。そしたら、じゃあ心配しているあなた、操縦席ご覧になってください、ね、じゃああなたがこの嵐の中、心配しているあなたが自分で操縦桿を握りますか。あなたの操縦席に座っている本当のお方はイエス・キリストです。それを自分でこの嵐の世界の中を、あなたの経験と、あなたの学識と、あなたの体験と、あなたの感覚と、この嵐の中を行きますかって。聖書は この飛行機の操縦席には救い主イエス・キリストが座ってらっしゃるっていうわけです。最後に詩編の91編覚えやすいでしょ。9と1を足すと10、そういう覚え方どうか分かんないけど、覚え方がないかな、分かんないですよね。言わなければよかった。だって私の覚え方はそうですね。999シャーって伸ばして、そんなことはいい、はい、分かりました。これは素晴らしいですよ。どんなことがあっても私たちは詩編の91を信じていきたいと思います。読みます。糸高き神のもとに身を寄せ隠れ、全能者の神の陰に宿る人よ、主に申し上げよ、私の酒どころ砦、私の神より頼む方と。神はあなたを救い出してくださる。仕掛けられた罠から陥る言葉から、陥れる言葉から、神は羽を持ってあなたを覆い、翼の下にかばってくださる。神の誠は大盾小盾、夜脅かす者をも、昼飛んでくる矢をも恐れることはない。暗黒の中を行く疫病も、真昼に襲う病魔も、あなたの傍らに1000人の人、あなたの右に1万人の人が倒れる時すら、あなたを襲うことはない。あなたの目がそれを眺めるのみ。神に逆らう者の受ける報いを見るのみ。あなたは死を避けどころとし、糸高き神を宿るところとした、決心した。あなたには災難も降りかかることなく、天幕に疫病も触れることがない。主は、神はあなたのために御使いに命じて、あなたの道のどこにおいても守らせてくださる。最後、彼らはあなたをその手に乗せて運び、足が石に当たらないように守る。あなたはライオンと毒蛇を踏みにじり、ライオンの子と大蛇を踏んでいく。彼は私を慕うものだから、彼を災いから逃れさせよう。私の名を知る者だから、彼らを高く上げよう。辛くなって悩みに、中に置かれて苦しがってる時に詩編91を読んでいただきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。